先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。もう今決算シーズンで私死んどるんですけどね
お忙しそうですよね。
いやいや、もう目から火が出てる、ずっと
息切れしてません？
いやそれはいつでもギリギリに来るというのはいつも
変わらない。そういうことですか。今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲスト、楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井さんにお越しいただきました。土井さん今日もよろしくお願いします。さあ、前回このメンバーでお送りした時は、はい、石原さんとお送りした時は大統領選どうかっていう話をしていて、う
ん、まあ、まだ決まってないんだけど、まあ、敗北宣言してないんだけど、まあはい、バイデンがまあどうにも、まあ、政権取りそうだから、
はい、
前回の話では、まあ、土井さんバイデンがなったらこういう銘柄というのは挙げてたわけですけど、
はい、
さて今回はどうでしょうかと、
ここからどうなっていくんでしょうか
と。もうここまで結果出たん で、
はい、
で結構いいニュース流れてるじゃないですか、うん、一番私嬉しいのがイエレンさんが、
イエレンでしょ、
財務大臣
だっていう、本当に安堵の声が、
はい、バブルの守護神と言われてる人で、はい、何があっても金利上げないと、
は
い、
イエレンさん上手なんですよね、金利も上げてたんですけど、今までの方と違ってこうタイミング見て2回待ってから上げるとかすごい上手いんですよ。
あの人だから歴代の FRBB 議長で唯一暴落の洗礼を受けなかった。
確かに逃げ切ってますからね。
あとはみんな暴落食らってんだけど、
はい、
まあ、運がいいのか人がなんか人物的にはすごいいい人みたいですけど、
ね、いい人っぽいですよね、まあ、あとそれにワクチンも出てきて3つのニュースいいニュース出てきてますので、
ワクチンはとかさ、なんか毎日のようにどっか開発したとかそんな話ばっかりになってる。
そうですね、アステラゼネカも出てきました。あとジョンソン・ジョンソンが出ればもうかなりもうみんな安堵感出てきますし、で上院もねじれで法律通んないラッキーみたいな感じもあるんで、
その辺はかなりになるんですか、あれ。ジョージアまあ、
1個取れば過半数なんで、まあ、2つあるんで、その辺はかなり硬そうだってみんな読んでるんでしょうね、
うん、まあ、この後どうなるのかじっくりとお話今日も伺っていきたいと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきます。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能、誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要でそのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は約定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さ さあここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにこれからのマーケット戦略についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします、
は
い。
これからのマーケット戦略で、まあ、お客様の皆様に大変いいニュースがありまして、
はい。
私ども の, あの手数料コースで1日定額ってコースがあるんですが、
はい、
今まで50万円まで無料だったんですが、うん、今後ずっと100万円まで無料になりまして、
それは出血大サービスじゃないですか。
で12月7日からスタートです。これあのなんで12月までになったかっていうと、
はい、
あの一連のこうセキュリティの問題あったじゃないですか。お金出されちゃうって、そこをあのまずしっかり直そうということ で,
なるほど。
で11月終わりに直し終わったので、これで満を持して、はい、12月7日から、無料範囲拡大ということなんで、皆さんこれぜひうまく使っていただければと思います。で無料になるんで、手数料の分ですね、お得になるんですけども、まあ、ETF 買ったりしてそれをまた貸し株にして、収益を上げるということに使っていただければと思います。であと、まあ、ETF といえばですね、今週末にETF カンファレンスというのもありまして、でこちらのどなたでもいつでも参加できますので、なんと朝の9時から、6時ぐらいまで14人出てきて話します。私はなんと最初の5分しか挨拶がないっていう
最初の5分でそれで土井さん終わりなの？
私はあとその日は監督になりますんで、まあ、そこはただいろんな会社さんのお話を一気に聞けるので、あのシンガポールからも来られますし、日本の ETF のベンダーさんもいますし、海外の方もいますんで、まあ、非常にいい機会なんでぜひ、話を聞いてください。まあ、ETF といえばっていう、 うちの、 あの山崎さんも出ますし、香川さんも出るんで、うん、それからもう来年のことを言うと鬼が笑っちゃう時期になっちゃったんですけど、新春講演会でこちら1月9日にありますので、ぜひお申し込みください。まあ、満単位の参加になると思うんですが、ネットなので、どんどん入れますん で, でこちらはちょっと大物がいっぱい出るん で, でかつ2つラインで流すんで、あの番組2つ流れるんで、多分石原さんも出られるんじゃないです
か、ね、私も出ます、
はい、石原さんの話もまたじっくり聞けると思います、はい、
ってい
うの
がメインチャンネルとサブチャンネル2つで朝10時から午後3時20分までということ で, たっぷりです、ね、
これはまた1年の初めなんで、この辺でがっちりいろいろ聞いていただければと。
ネットでやるって変な感じで、普通横浜じゃないですか。
そうですね、
あれで1年始まったなっていう感じなんですけどね。今年はネット開催ということで、
まあ、全国からご覧いただけますからね。
そうなんですよ。かえってあのいろんな地方の方々がすると、いつも都心でやってんじゃないのっていうのがあったじゃないですか。だかそれがネットだと、まあ、あのいくらでも見れますし、まあ、そういったところで逆にあのちょっとこの状況を楽しみながら、参加できるかなというふうに思います、
はい、ぜひ詳しくは楽天証券のホームページからご覧いただければ、
は
い、
で今日の話はあの実は最近ちょっとこう円高に行きそうな感じがあったじゃないですか、
うん。
まあ、若干今戻してるんですけど、でじゃあ円高になったらどうしようかっていうのを、まあ、今日お話しようと思ったんですね。で、次のスライドにあると思うんですけども、あの日経平均ってやっぱりあの海外関連の銘柄が多いので、米ドルで円高になると下がっちゃうなってイメージ皆さんお持ちだと思うんですね、うん、でこの赤い線と黄色い線、赤い線が日経平均で、まあ、なんとなく円高になると下がって円安になると上がるっていうのが、まあ、だいたいショックの時に売られちゃうんで、
うんうんうん、
で株は売られて円高になると、でそういうところがあの実はどうかっていうのを、アメリカ株と日本の日経平均とそれから米ドルの月次のリターンの相関を調べると、はい、結構びっくりするんですけど、言われると当然なんですが、
はい、
まあ、日経平均と S&P って 0.64 なんで、まあ、相関あるんですよ、
うん。
まあ、米株上がると日経上がる、まあ、今日もそうだったんですが、うん、で日経平均と米ドルって 0.3 なので、まあ、ちょっとあると、
はい、
やっぱり米ドルがあのまあ、円ですね、円が、強くなると日経平均は下がるし、円が弱くなると上がるっていうのはある。でもっと驚きでも当然なのが、
はい、
米ドルとあの、まあ、ドル円のレートと S&P500、
はい、
全然関係ない、全然関係ない、全然関係ない、
あの0.04 だから。
でこれどういうことかっていうと、はい、アメリカから見るとどうでもいい
と、ね、いうことですよね。
だからやっぱり日本の株投資する方はあのドル円相場気にされるんですけど、アメリカ株から見るとドル円相場あんまり関係ない。
アメリカ人で為替気にする人っていませんよね。
そうなんですね。
ドルが世界の通貨だから。
そうです、ドルが中心なんです、世界の中心なんで、ね、はい、でどういう関係で皆さんのこうそういう認識が出来上がるかっていうのをフェーズ分けてみたのが次のスライドなんですが、
はい、
世界的なリスクオン、まあ今日みたいな感じですよね、はい、でリスクオンになるとアメリカ株は上がる、日本株は上がる、でドルが強くなって円安になると、これはまあリスクオンですよね、はい、でリスクオフはその逆なんで、もうクラッシュだから全部売ると、うんうんうん、でドルも売りたいから売る相手何かないかなって探すとユーロとか円しかないんで円が買われちゃうというのがリスクオフなんですね。でこれがあのピンクの時期ですね、だいたいクラッシュの時期になります、はい、でそうじゃない時期っていうのが黄色の時期で、実は今この時期じゃないかと思ってるんですけども、はい、アメリカ株は上がると、うん、でも円高だと、はい、これどういうこと
か、これがややこしいんですよ。この上2つはどうしたら簡単ですよ、誰でもが理解できると、今の為替の動きは何なんだと。
そうなんです、株とね、じわじわじわじわ円高に来てるのに、はい、日本株も上がって米株も上がってるじゃないですか、これリスクオンっていう状況っていうよりは、まあ臨転機の大きさの違いかなと、
量の比較と。
アメリカの方が経済が大きいんで、もうぐるぐる回し始めると、うん、いやどうしてもドルの方が多くなると、そうなってくるとドルが安くなって、でもアメリカから見るとドル円レート関係ないから米株は上がると、
うん、いうことですよね。
で米株が上がってくると、まあ、今日みたいにこうついていくといいんだけど、やっぱり円高になると日本の会社ってこう連結じゃないですか、あの連結、アメリカの会社の売上は下がる、利益が下がる、で輸出してたらもっと損する、だからどうしても日経平均は重しになってくるっていうのがこの黄色の時期なんですね。でこういう時によく FX 投資をやってる方からすると、じゃあ円高だどうするとかでいくんですけど、株の投資家から見ると実はそうでもないんですよ、はい、っていうのはあのちょっと例下にこう上げたんですけど、はい、次のページでやっぱ105円が103円になったと、はい、そうするとあ2円も動いたじゃないですか、うん、でも2円しかだから 1.9% なんですよ。で米株で 1.9% って毎日動くじゃないですか、うん、
すぐ動きますね。
だからここの時も今みたいにちょっと円高に振れてるんだったら、アメリカ株に投資するんだとちょっと得、あくまでちょっとなんですよ、うん、もう1日で 10% とか 20% 動く銘柄もあるからほんのちょっとなんですね、でドルベースで投資して、で儲かったらドルのままにしとけば別に気にしなくていいと、で大体どっかのタイミングでもう一回円が安くなるから、その時に円をドルから円にすれば別にいいということは、株に投資するタイミングと為替で円転するタイミングをちゃんとずらして考えればいいと。
あ、なるほど。
でこの辺を一緒にしちゃうと、ああ大変だなるんですけど、まあ、先ほどのようにドル円レートと米株関係ないってことは、アメリカがガンガン金吸ってんだったら米株上がるだろうと、じゃあ米株投資しといてドルで増やしといて、で後で儲けましょうっていう、そういう考えですね。まあ、
今は関係ない、本当になんかリスクオフになってね、めちゃくちゃな円高にならない限り、はい、為替レートは米株やってても今ほとんど関係ないですよね。
そんなに動かないですしね。やっぱそこのところはレバーものの25倍かけた FX は別ですよそれはもう違いますけど
2円動いたら大変ですからね。
その時はレバーかかってないので、はい、そう見るとやっぱそれよりはその元々の投資主体の方を見ましょうっていう話なんですね。
なるほど。
でじゃあそう言ってる銘柄はどうかっていうと、10月28日に大統領選に備えてこういきましょうっていう戦略を紹介したじゃないですか、
はい、
で、まあ、あの業績がしっかりしている米国株がピックアップ、はい、でそれはまあまあうまくいったんですね。で国内株もあのちゃんといいのありますよって、ダイキンとかレーザーテックとか、これは実はあの海外投資家が受けるような銘柄ばっかりだったんで今ガンガン買われてる、でこの辺良かったと。でちょっと三角なのがあの日経 VI とかビックスは例年あの選挙の後にサプライズがあるんですけど、うん、今年株上がったんですけどサプライズなかったんですよ ね、
動かなかったね。
だからビックス買ってた人はあの前の日まで上がったんですけど、はい、当日からヒルヒル下がっちゃったので、まあ、そういった面ではあの当日まで持ちましょうっていうことをお話ししてたので、そういう意味、まあ、ちょっとまずいかなっていうので、前日リグってればまあ三角ぐらいという感じですね。で最後のオプションの両立て、
これ結構動くんですよ。これですよね、オプション戦略。
もうガンガン動いて、うん、でボラもその日ちょっと上がったので、はい、ちょっと見た感じは 10% は取れてたかなって感じですね。だからまあ今回みたいな時にはやはりオプションの両立てはいけるなっていうのが、
まあロングのストラングルないしはストラドルを ね、
そうですね、
やった人でも儲かったっていう人結構いるんですよ。
あの時2万3000とか2万3500円とかのレベルだったから、はい、まあこんだけ上がりゃそれは儲かりますよって、そういうことですね。 まあ、この次のこういう大きな機会またあるので、はい、そこをうまく活かしていただければと思います、うん、でそれぞれの銘柄がどういうパフォーマンスだったかというのが9ページになるんですが、はい、米国株の中長期、まあ、あんま中長期じゃなくて短期で儲かっちゃったんですけど、うん、キャタピラーとユナイテッドレンタルズってやっぱりあの公共関連、公共投資関連、これがっつりきまして、
はい、
特にレンタル、ユナイテッドレンタルズは3割近く上がってますので、
直近さらに上がってますからね、
直近さらに上がってます。で、キャタピラーも結構良かったですね、
うん、はい、
でいまいちだったのがダラーゼネラルとかホームデ、はい、ホームデもいっぱい1回上がったんですけど、またちょっと下がってきちゃって、まあ、いわゆる巣ごもりって言われたところ、ホームテンポ巣ごもりじゃないんじゃないかと思うんですけど、自分がそう思っても周りの人がそう思っちゃったらお芝居なんで、そういう意味では まああんまりだったなと。なこの辺の、バリューの銘柄は結構いけたと思います。で、横に書いたにあのダウとかナスダックとか S&P みんな上がってるんですけども、まあ、この辺から比べてもやはりあのアメリカの内需関連は、パフォーマンス良かったなってあると思いますね。
アウトバウンもしますね。
で国内の中長期っていうのが次のページに挙げたものなんですが、大福とかダイキンとかレーザーテックとか、でこちらの銘柄ではやはり外国人が好きそうなダイキンとかレーザーテックとか村田とか、この辺がもうガンガン上げてまして、でこれ20日でもう17とか13とか上げてて、このあとまた2日間上げてるので、もうちょっと上がってるんですが、で大福とかイネチャームもう下がってないんですよ。でそういう意味ではやはりあの大きなところで業績のいいところは良かったなと、うん、でちょっと注目しなきゃいけないのはマザースなんですね。
マザース弱いです。
マザース銘柄はやっぱり弱いと、こういう時は巣ごもりもみんな売られちゃうし、でいざという時に業績の裏付けのないところはどうしてもこう根拠ないじゃないですか、まあ、下がる時早くなるんで、まあ、あの投資さんとしてはやっぱりこう PR とかちゃんと見ていこうと。で今後どうするかっていうのが11ページ、ここからどうするかなんですね、
はい、
で一つはあ、これ上がってるなと、例えばキャタピラー上がってるな、ダイキン上がってるなと思って、じゃあ上がってない銘柄行こうかっていうのは私は間違いだと思ってまして、
僕もそう思うな、
やっぱ上がってる銘柄につくですね。
でも今から
むしろ上がってないのを聞いて上がってるのについ
たもん、はい、おっしゃる通りですね、あの自分のその思い込みよりはマーケットの方が正しいと、で、マーケットが上がってると思ってで買ってるんだったらますますもっと評価する人が出てくるっていうことで、キャタピラーとかユナイテッドレンタルズ、ダイキン、レーザーテック、村田、あと台湾セミコンダクターと ASML、 こちらもその前に挙げたと思うんですが、はい、半導体良かったので、まあ、こういったところが、積み増し銘柄としていいだろう。
私も土井さんに言われてキャタピラーをよくやってんだけど、今キャタピラーの冷やしってすっごいいい形になって
き
て、
いいですね。
いやだからあの普通の人はね、あのリグッ、あ、儲かってんのリグっちゃって、はい、どうしようもないな、あの損切りしないで持ってんだけど、
ね、
逆なんですよ。
そうなんです、上がった銘柄行こうと、うん、でここからなんですが、業績とトレンドとシナリオ、この上に上げた銘柄今からじゃなという方のために次の銘柄を私週末探してきました。
ありがとうございます、
は
い、
でそれが、次のページにあるんですが、はい、今日のアイデアは、まずコストコ、
はい、
まあ、日本でも有名なんで知ってる方いると思うんですが、はいはい、アマゾンがリテールに出てくるからとか言ってちょっと嫌がってる人もいるんですけど、まあ、あの食べ物とかですね、ただコストコって会員制で強いんですよ、
はい、
でそこはあの、まあ、アマゾンと一緒にやっていけるんじゃないかというところもあって、コストコちょっと PR 高いですけど、この辺もかなり上がってます。
これ週足月足で見ても本当に綺麗にずっと上がってきてますね。
いい銘柄なんですね。であとアイロボットは、はい、あの競合が多いんでちょっと嫌がられてるところもあるんですが PR 安いんですよ、
はい、
でこの辺はあの、まあ、地道にやっぱり競争力強いので、いけるんじゃないかなと。で 3M はまあ言うまでもなく何でもやってる会社ですね。まあ、医療用品でいろいろ変わりましたがまだまだ安くて、でここから本格的に経験が戻ってくるんだと、3M はかなり硬いと。でエアロバイロンメントってこれちょっとあの津田さんのところ始まる前に話してたんですけど、
はい、
もうアメリカの兵器はもう世代が違う、
めちゃくちゃすごいですね、はい、
もうロボットにいかに戦争させるかっていうところで、もう
無人戦争ですよね。
でこれちょっとちっちゃめの銘柄なんですけども、このところ大変上がってて、まあ、兵器銘柄とかは嫌がる方もいるんですが、ここはあのソフトバンクと組んで非常時のこう携帯電話の基地局になるようなのを無人機で飛ばすようなこともやってて、ですからまあちょっと見てみるのも日本にない銘柄なんで面白いかなと、はい、でディアってのはアメリカの人ならみんな知ってる農業機械の会社なんですが、金融で実は儲けてまして、
うーん、
まあ、そのファイナンス絡みで、それで 農業関係の補助金も出さないと民主党負けると思うんで、出してくると思うんですよ。
いや、アメリカは農家にずっと補助金すごい出してますからね。
そうですね、うん、その辺いけるかなと。で、ファイザーは、はい、11月にスピンオフがあったんで、ちょっとなんか嫌がられたのか、あんまり買われてないんですよ。
ファイザー社長が株売っとるじゃないですか、どういうことですか。
自分で売っちゃってるって、本当にあれはまあなんなんですが。いや、
それも発表の日に売ってるんですよ。
あれは一応本人の、まあ、計画だからって言ってるんですけど、まあ周りから見ると怪しいですよね。
どういうことなんですかね。
いや、役員会でちゃんと承諾入れて、はい、まあ、11月に売るって言ってたんだけど、はい、発表してね、その日 の、はい、あの夜間取引から売っとるっていうのはちょっとおかしいじゃねえかと。
ただまあ、その日を変えるっていうのもそれはそれでね、それに合わせて変えたって言われると、うん、そこもまずいんで、前から決まってるんじゃないかなとは思いますからね。で、ここ何がいいかっていうと、はい、まあ、今、ワクチンで、まあ、ファイザーとアストラゼネカと、まあ、モデルナとか上がってるじゃないですか。で、ファイザーの、まあ、ものは、あんまりこう業績にこう反映されてるか、この株価に反映されてる感じがまだないんですよ。まあ、これだけの銘柄なのに。だから、まあ、そういったところを考えると、
PR 安いですよね、土井さんね。
これはそのいろんな短期的な要因もあるんですけども、うん、まあ、全体的には本格的にワクチンが世界的に売れたらもっとがっつりくるんじゃないかとは言われてますね。
私、ファイザーとロシュずっと持ってるんですよ。で、それはね、遺伝子関連で買ったんだけど、ずっと持ってるんですけどね、もっと上がってほしいですね、これね。
そうですね。だ、そういった面では、まあ、若干出遅れ感はあるんですが、まあ、調達もそんな悪くないので、まあ、それもいいのかなというふうに思いますね。ですから、まあ、今回は、バリュー株中心にトレンドを回って、いい銘柄っていうのをちょっと選んでみたので、お言葉のハヌマンさん、すいません、ビックス買って損切りさせちゃいましたけども、まあ、そういうことないようにですね、ちょっと銘柄選んでみたんで、この辺を参考に投資していただければと思います。
なるほど。今回も、いい銘柄を教えてもらいました、
ね、そうですね、安定的な銘柄ばかりですよ ね、 ね、
僕は土井さんに聞いてチャートのいいやつを買うんですよ。
確かに、でもこれチャートさっと見たんですけど、結構綺麗な形の、
ね、やっぱり他に PR100 倍とか500倍とかあるじゃないですか、はい、で、あと赤字の銘柄最近多いんですよ、うん、だそれを買った時って下がり始めた時にどこで止まるかがわからないのと、うん、一時期の大麻銘柄みたいに、もうどんどんどんどん下がってても、もう自分で見ててもいくらなのか分かんなくなるじゃないですか。そういうのはやっぱ裏付けがある銘柄の方がいいので、まあ、当然上がってるからテスラもっと行こうとしてもいるんですけど、まあ、ちょっとそこは私の投資スタンスと合わない、ね、
合わない。
だから、
まあ、いろんなやり方あると思うんですよ。勝てば官軍なんで、
はい、だから赤字でもいいんだけど、キャッシュフローのまずいとこはちょっと悪くなると、もう一発で悪くなっちゃうんでね。
どんどん資本食い潰していく会社もいっぱいあるんで、まあ、その辺はちょっと気をつけてみた方がいいと思います。
はい、わかりました。以上、ウィークリーマーケットレビューでした。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ、アイスピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくはアイスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ、このコーナーでは現役ファンドマネージャー石原潤さんに、これからの相場の肝について伺ってまいります。はい、
今土井さんの方からテスラは肌に合わんという話があったんですけど私もねテスラ何回か売って担がれましてね、
はい、
もう絶対潰れるっつってレポートが来るわけですよ、これは売りだと、売るでしょう、やられるので、ついこの前までこんなもんね200ドルくらいの銘柄だったんですよ、いつでも見ても同じ値段だなと、
はい、
でここに来てね、あの環境の問題からバンバン金が入るようになったり、まあもうバックに中国ががっちりついてんで、まあ非常に調子よくてね、この前はあのロケットも上げましたし、
そうですね、
まあスペース X の方でね、イーロン・マスクっていうのはまあとにかくすごい男なんですよ、はい、まあ言ったことを実現していくっていう、ね、まあトランプと似てる、まあ言ったことはやると、いやそれはともかくね、まあそうは言ってもですよ、ビル・ゲイツを抜いて世界で2位の金持ちになりました。
言っちゃいましたね。
それも1年半前にそうなると言っとったの、で今度時価総額もね、なんだっけ、
5000億ドルを突破しましたね。株価も年初来で6倍超に
上昇してます、うん、ただし土井さんが言われるように、
はい、
会社はねやや乗りと勢い、ね、財務的な裏付けは非常にやばいと。でテスラの株っていうのは200ドルでも500ドルでも100ドルでも何もおかしくない、
はい、
という、まあ売られたらそこら辺まで売られるだろうし、だからちょっと怖いんですけどね、トレンドという意味では私はその長期に持つ云々じゃなくて資料の1ページか、
はい、
このテスラの日足見てもらうと、
はい、
これこの前まで調整相場だったの、一回すごい買いトレンドがあの夏場に出てガーッと、
はい、
で今年はまあテスラとにかく利益が出てますんで、今までずっと赤字だったの
が、ね、うん、赤字から黒点しただけでもすごいですけどね、
よく黒点したなと。で、まあ、ずっと青い標準偏差のラインと赤の ADX が下がってあんまトレンドが出てなかった、ちょこっと売りてるトレンドが出かけたんですけど、
はい、
今低い位置からこの ADX 平均方向性指数と標準偏差スタンダードディビエーションが両方上がっとる、
はい、
これは目つぶって乗らなあかんというチャートの順張りで言うとね、持ち合い離れの方なんですよ、でこれを私はまああのツイッターとかでもね、テスラの動きをよーく見とかないとダメだと、テスラが上がりだしたらバブルすると、
はい、
でまあ一回落選したんですけど、予定通りあの土井さん SP500 に採用されました
ですね、
そうですね
最近 の日経平均もちょっとあれっていう銘柄がいっぱい入りますからね、
そうわけわからん選考が多いんだけど、
はい、
ロビー活動やっとるんかいと、いやそれはともかくね、
はい、
でね週足見るとね、
はい、
これ普通相場っていうのは大きなトレンドの後にすぐまたトレンドっていうのは出ないんです、
はい、
一旦しかるべき調整をしてから上げるっていうパターンが多いんだけど、これ今ねボラテリティレベルがむちゃくちゃ高い、この標準偏差の青いライン見てるとすごいボラテリティレベルなんですけど、
はい、
一本一本のロウソクの足がでかくなってるでしょ
う
急に、
そうですね、
それまでと比べてね、そのチャートの左側と比べて、はい、でそっから今標準偏差と ADX がまた上がりかけとるんですよ、こういう相場ってね、はい、下手すると爆発的に上がる、
まだまだ上がる可能性
ある、可能性ある、で それでまたニューヨークダウだとか SP もそれについていくようなね、動きになってもおかしくない、ただねちょっと米株もまあ世界的に株は上がりすぎてるんでリバランスが出るんですよ、決算末で11月とか12月、特にまあ投信関係とかだから株をちょっと減らして債券に行く動きもあるんで、
はい、
多少ブレるかもわかりませんけど、それでね、次日経平均、
はい、
これはね世界でも有数の強い市場になってまして、土井さんなんで日経平均で上げてるんですか。
まあ今は、まあ外人の買いが入ってきたからとは言われてますけど、
はい、
まあ他の国に比べて割安とか後付けの理由いっぱいついてますね。
まあなんかそんなパッとした銘柄があるわけじゃなくて、アメリカみたいに なんだかよくわからないけど、この、バリュー株が上がって日本株も
ただまあ外人好み そのいい銘柄、村田とかああいうところはやっぱ入ってくるので、
そこはねガンガン来ます、
ね、まあ、そこは買われると
その寄与度が大きいということですか。
値傘株の寄与度高いので、
まあこれねすごいターボが効いたように急に上がりだしました。
そうですね、はい、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいましたので、その後はまた延長
戦でいきますんで、
はい、この後 YouTube ライブでの延長配信も引き続きお付き合いください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。